人類の歴史は神様の前においては信仰の戦いでした。アダムとエヴァがあのエデンの園で失敗したのも信仰が原因でした。ところが聖書を読んでみる限り、彼らの戦いは信仰であったとは明らかには書いていない感じがします。聖書の旧約聖書の歴史の中では行うことが強調され、信じることよりも上に行ったのかもしれません。しかしアブラハムが子供が一人もいないときに、あなたは多くの国民の父となるのだと言って、その神様の約束を夜の星の空を見ながら信じたときに、神様はアブラハムのその信仰を彼の義と認められたと創世記に書いてありますね。アブラハムにとって戦いは信仰でした。信じるということがいつも大きな要になってきたんですね。イエス・キリストがこの地上においでになるとき、いつもキリストは私たちに信じることを励まされました。いろんな不安や恐れが入ってくるときに、いいからただ信じるのだとおっしゃったのを思い出すことができます。聖書のいくつかの御言葉を開いてみましょうね。マルコの福音書5章26節を開いてみてください。あの長血を患った女性っていう有名な出来事があります。12年間もこの女性は苦しんでいました。そして財産も全部使い果たしてですね、行き場がない時に最後の望み、希望としてイエス・キリストが来られたところに近づいていったわけです。マルコの福音書、あの5章ですね。その場面で、実は、あの女性、この女性が近づいていく前に、実は一人の父親がイエス様を虜にして、イエス様に自分の家に来てもらおうと思って、イエス様を捕らえていたわけです。ね。街道司のヤイロという名前の人が自分の幼い娘が死にかかっている場面で、イエス様のところに来て、イエス様来てください。イエス様は心よく従って来ていましたが、こともあろうにこの長血を患った12年間を患っていた女の人がイエス様を後ろからです、気づかれないようにではありましたけれども、イエス様を後ろから捉えて、イエス様はこともあろうにその女性に振り向いて話をなさったんですよ。確かに女性は癒されました。そして彼女は信仰を持って信じていきなさいと励まし、イエス様が言葉をかけていらっしゃるうちに、せっかく望みにしていた。イエス様が来てくださったら、手を置いてやっていただき、幼い娘は、よくなる信じてたんです。でも、信じしまいました。この12年間、長地に患って、苦しんでる女性がイエス様から助けを受けてもらって、イエス様から信仰を励ましてもらっている最中に、この幼い娘が亡くなったんですよ。これ以上先生を煩わせるには及びません。もう先生に来てもらう必要はありません。いうわけですね。集まってきました人々が。いいでしょうか。マルコの福音書の5章35節にそう書いてあります。イエスがまだその女性と話しておられるうちに、街道司の家から人々が来て行ったとあります。35節ですよ。私は口語訳の聖書の方でちょっと今読ませていただいていますが、口語訳の聖書でしたら59ページに、あなたの娘は亡くなりました。この上先生を煩わす 私には及びますまい。もう先生の出る幕は終わってしまいましたから、帰っていただいていいですよ。もう私たちに用はありません。そういうわけです。ね、36節、イエス様はそれをそばで聞いていらっしゃって、イエス様はとんでもない大きな間違いをしている、この使い。だから、それを聞いて、心を惑わしている、この お父親に向かっておっしゃったんです。恐れることはない。ただ、信じなさい。イエス様が、このお父さんに取り戻したいと願ってらっしゃったのは、信仰でした。エヴァが失った、エデンの園で失った信仰でした。父親に、ただ、いいから、信じなさい。この言葉だったんですよ。この言葉さえ成就できれば、私たちは、このお父さんの課題である娘が治ることがおろか、全世界が救われるんですよ。ただ、信じなさい。それだけでいいんです。37節、そしてペテロ、ヤコブの兄弟ヨハネの他はついてくることを誰にもお許しにならなかった。他は弟子ですらもお許しにならなかった。38節、彼らが街道塚さんの家に着くと、イエスは人々が大声で泣いたり叫んだりして騒いでいるのをご覧になり、家に入って彼らに言われた。なぜ泣き騒いでいるのか。子供は死んだのではない。眠っているだけである。人々はイエスを嘲笑った。嘲笑うに十分な理由がありました。娘は死んなんです。間違いなく死んなんです。だから、嘲笑った。しかしイエスはみんなのものを外に出し、子供の父母と友の者たちだけを連れて、子供のいるところに入っていかれた。なぜ他の人を全部出てもらったんですか。不信仰が中に入っては困るんです。ただ必死に祈っている父親、父母、そして友の子のすなわち、ペトロ、ヤコブ、ヨハネ、これ三人だけが入って、そしてその場所で、イエス様は特別なことをなさいました。子供の手を取って、タリタン組みと言われ、それは少女よ。さあ、起きなさいという意味である。何が起こったかご存知ですね、この場面でね。イエス様はおっしゃいます。ただ信じなさい。ただ信じなさい。これができないために私たちは苦しんでいます。私が最近非常に毎朝励まされ、勇気を与えられているのは、この本ですよ。祈りっていうこの本です。エレン・ホワイトが祈りについて書かれたいろんな文章を集めてきて整理されたこの本なんですが、私は毎朝これ読みながらですね、聖書を読む勇気、知った激励を受けながら聖書を新しい気持ちで読んでいます。なぜ私たちの祈りがしばしば答えられないのか。皆さん、祈ったことがありますよね。祈りますよね、今でもね。祈ってすぐ答えられますか。答えられたっていう人もいると思うんです。ね、私なんか、朝家出るときね、ギリギリ遅くなって、神様、間に合いますように車のスイッチを押しながらね、ハンドルを持ちながらですよ。バックミラーが倒れているのを元に戻しながら、同時にお祈りするんです。神様、うまく間に合いますように。じゃんって。で、ファーッと出るわけですよ。とどまってね、もうしばらくお祈りして出る余裕もなく、ね、パッと出れるようにですね、サイドミラーが出てくる瞬間にお祈りするわけですよね。時間を利用して。なんと、姑息な祈りの仕方でしょうか。神様、守ってください。それでも祈りを聞かれることよくありますよ。ね。不思議でね。もちろん聞かれない時もありますけど。ああ、遅れたっていうこともありますが、不思議に間に合うことも多いんです。今日も間に合いました。 9時半、ほとんど空いてましたからね。神様、祈ります。でも、聞かれないように思うことがたくさんありません。たくさんないですか？いやー、ない。いつも聞かれてるっていう人、手挙げてくださいって言う必要はありませんね。いっぱいあると今思います。私が祈りを聞かれなかったと思うことが一つあります。いや、一つじゃない。いっぱいあっても、一つだけ言いたいことがあります。それはね、家内が亡くなる場面で、子供が全部集まって、まだ私、支部で働いていましたから、家内が具合が悪くなったとき、私たちは本当に深刻な思いで、病室に集まりました。そして、いよいよ悪くなったとき、個室に移してもらいました。そこに、家族、子供全部集まったんです。そして、家内の、お姉さんも、日本の岩手県から飛んできて、その病室に集まりました。ねえ、アメリカから帰ってきて、奇跡的に飛行機の便を取れたんですね。もう涙ながらにそれ飛行機に乗ってやってきて、ただできたんですよ。ついでながら言いますけれども。ただであることに何の意味もありませんけれども、ただで来れたということは、娘にとっては神様が祈りを聞いてくださったという一つの証拠にはなったんです。だからものすごく嬉しかったんですね。どうしても、高いお金出しても来れなかった便が取れてきたんですよ。そして、その病室にみんなが集まって、家族が集まって、家内が休んで、そのベッドのそばにいて、いろいろ話を打ち通じていました。家内具合悪いんですよ。声が出ないんですよ。心臓のモニターが、モニターが心臓の、につながれて見えてきます。話しているときに、うちの下の娘が大きな声を上げました。あーって大きな声を上げた。何が起こったかというと、心臓の波形がフラットになったんですよ。乱れて。みんな、そうになりました。無論待っている間、これで家内が元気になると思っていませんでした。具合が悪くなってましたから、ね、でも奇跡が起こったら、そのかすかな期待がありました。ねえ、その瞬間みんな立ってですね、家内の周りに集まったんですよ。周囲を、娘がダメダメダメって叫ぶんです。言っちゃダメ。私は娘にね、そんなに声を上げるな。神様が全部見てくださってるさって言いたかったんですが、声が出ませんでした。声が出ませんでした。でも家内、娘が大きな声を上げている瞬間で、実はよく叫んでるって言いたくもあったんです。私も同じに叫びたかったんです。その瞬間です。私は家内の足のそばに横に立っていました。そこに家内がね、フラットになると同時に家内の顔色も変わっていく感じを持ったときに、私何もできなかったんです。飛んでいってね、何か喋ればよかったし、手を捉えてもよかったかもしれないし、神様に叫んでもよかったかもしれない。でも何もできませんでした。呆然としてたんですね。バカみたいに。その場面を今でもよく思い返すと、自分はどれほどバカで不信仰かと思います。あの時もし何らかの祈りをしてたら、かなりもう少し長生きしたんでしょうか。わかりません。わからないんです。かなりは息引き取りました。あの場面を思い起こすんですね。私たちはそのために何年も祈り続けていました。家内の病気を分かって3年経ってましたけども、3年間祈り続けていたと言ってもいいでしょうね。もちろん。もちろん他の子供たちもみんな同じ思いだったはずです。でも神様は聞いてくださらなかった。聞いてくださらなかったんでしょうか。それとも、ここに後悔。ここにヘレン・ホワイトはこういう文章を残していらっしゃるんですよ。たとえ 祈りの答えがすぐに与えられなくても、そのことで信仰を揺るがすようなことはしないことです。確固たる信仰を維持し、何者もその信仰の妨害をさせないようにしなさい。神への信仰が揺らぐときには、私たちは神からは何も受けることができません。神への信頼を強めましょう。もしあの場面でこの言葉を与えられていたら、私は何を言ってるんだと思ったでしょうね。家内の息はなくなったんです。どうやったら取り戻るんです、取り戻せるんですか。その後一不自由な出来事が終わりました。葬儀も終わり、家内を火葬にし、お骨にし、すぐ部屋に戻ってきたんです。子供4人いるんですが、1人アメリカに帰りました。もう1人日本学校に戻りました。そして最後に1人だけ残ったんです。その1人の子、学校が帰るのが一番遅くまで許されていたその男の子がですね、帰るときに、私と離れるときに一言言いました。何と言ったか言いますよね。ドキッとする言葉を息子は語ったんですけどね。神様、僕たちは裏切られたね。わかります？裏切られたって神様に。私言いましたよ、息子に。神様は裏切るようなことをなさるはずがない。息子は正直に言ったんです、裏切られたって。だって信じて祈ってきたんでしょ。どう思いますか、その場面で。私、それ以上の言葉はあんまり重ねたくないと思います。で、今、5年経ってですね、今、言いたいんですよ。たとえ祈りの答えがすぐに与えられなくても、いいですか。この言葉が大事です。決して言わないんです。いいですか。祈りが答えられなくてもとは言わないんですよ。祈りの答えがすぐに与えられなくてもと言うんです。時間の問題なんですよ。答えられない、祈りは答えられないことはないと言うんです。なぜなら、神の御心に沿った祈りは、神様は喜んで聞いてくださる約束つくでしょ。約束は絶対に狂いませんね。ヨハネの第一の手紙に書いてますよ。神は必ず聞いてくださる。求めなさい、そうすれば与えられると言われてますね。ただ信じなさいと言われてますね。いっぱい保証がいっぱいついてますね。信じることによってアブラハムはその信仰を義と見なされましたね。じゃあ今ここに至って何を言うべきでしょうか。エレン・ホワイトは言うべき。私はこの言葉に非常に励まされます。たとえ祈りの答えがすぐに与えられなくても、そのことで信仰を揺るがすようなことはしないことです。祈りは、私たちが捧げた祈りは、まだその成就を指して待っているというわけですよね。神よ、元気にしてください。病気が勝手に治って元気で、一緒に食事もし、一緒に散歩もし、一緒に話ができますように。その祈りはまだ続いているというわけですよ。諦めちゃいけないというわけです。ことを切れても、まだ信じなさい、イエス様によると言われているわけです。皆さん、わかりますか。私はそう信じたい、そう信じます。なぜなら、神様は生きていらっしゃって、祈りは続いているから。家内がね、亡くなる前にいろんなこと心配してました。子供たち大丈夫だろうか。子供のことが一番気になった、当たり前といえば当たり前でしょうね。母親にと一番大きな関心事は子供のこと、自分のお腹から生まれてきた子供たちのことじゃないですか。その子供が間違ったり、つまずいたり、悲しんだり、苦しんでいるとじっとしておれなくなるんですよね。だから子供のことが一番心配でした。中でもそのうちの一番心配の子が一人いたんですよ。これ、今 朝は説教の時間であって証の時間じゃないから、あんまりこれについて重ねた言う必要もないと思いますけれども、その子はね、祈りのうちに一度学校も辞めてたんです。看護大学、産育学院看護大学も辞めてました。もうつまずいたんですね。娘によると学校の友達にもつまずいたし、学校の先生たちもつまずいたし、もう嫌だ、こんなところに行きたくないというわけで、もうパニックのようになって出てきたんですが、その子がです、2年ぐらい経ってね、学校に戻るって言い出したってたんです。気づいた。大事なことに気づいた。私はもう一回戻りたいって言う。私はそのことをカナエに話したときにですね、カナエは何と言ったか分かります？簡単な言葉で答えてくれました。私は信じない。それ許されるんですよ。信じないって許されない。神様に対してじゃなくて、私に対してですからね。私のことを信じないのは当たり前です。でも、娘からね、そう聞いたんだって言った。いや、娘から直接聞くまで私は信じれない。そして、電話で話しました。カナエは、韓国にいたでしょ？私は韓国に帰っていた。私は日本に帰って、用事があって来たときに娘と会った、その話を言ったんですけれども、電話で話して、カナエは納得したんです。神様って不思議なことをなさる。一番最後です。一番最後。病室に入るね、一番最後の場面で、カナエがこんなに言いました。神様って大丈夫ね。神様のお任せさえしていれば、すべてうまくいくのよね、って喋ってるんですよ。その一言です。大事なことは。だから神様にさえ任せて、信じて、委ねて、生きさえすれば、後の心配は委ねることができるんです。思い忘れなければならない。ただ神の国と神の義とを求めなさい。言われましたね。その通りです。それ以外の言葉はないんです。エロホワイトは私たちにそのことで励まして言うんです。そのことで、信仰を揺るがすようなことはしないことです。いいですか？信仰を揺るがしても揺るがさなくてもいいですよとは言ってません。揺るがしては決してダメなんです。なぜなら、あなたの大事な報いは与えられなくなるからです。信じない人には与えられないんです。証拠に信じない人を、あのヤイロの娘を蘇らせるときにイエス様は部屋から出て行ってもらいました。不信仰が入ったらダメなんですよ。肝心なのは信じる、その一言です。アブラハムがその義と認められた信仰、その同じ信仰が必要なんです。だから信じること、イエス様は大丈夫です。お任せください。神への信仰を選ぶときには、私たちは神から何も受けることができません。神への信頼を強めましょう。そして必要なものを求めて祈るとき、神はその信仰に応えて、降る雨のごとくに恵みを注いでくださることでしょう、って言うんです。私たちはファンタジーの世界に生きているんじゃありません。作り話でもありません。現実の話をしているんです。そして現実こそ私たちが必要としている。ことです。ちょっと先に読んでみたいと思います。いいでしょうか。マルコの福音書11章読んで、ちょっとだけ触れてみたいと思います。いいでしょうか。マルコの福音書。9章です。ごめんなさい。9章。マルコの福音書の9章。イエス様は、その場面で、変貌の山という山に、弟子たちを連れて、三人連れて上がっていました。そして、その経験を終わって今、下って来られるとき、弟子たちの間で、騒動が起こっていたんですね。大きな騒ぎです。理由は、一人の引きつけ、泡を吹いて倒れてしまう。 少年を連れた親が来ていて、助けてください、で弟子たちにそれを癒すことができないで困ってたんです。その場面に出くわしたんです。9章マルコの福音書9章、そこにですね、いいですか、16節読んでみます。こう書いてます。新約、口語訳の聖書でいうと66ページになりますが、マルコの福音書9章16節、ちょっと早口で読ませていただきます。イエスが彼らに、あなた方は彼らと何を論じているのかと尋ねられると、群衆の一人が答えた。先生、口を聞けなくする霊に疲れている私の息子をこちらに連れてまいりました。霊がこの息子に取り付きますと、どこででも彼を引き倒し、それから彼は泡を吹き、口、歯を食いしばり、体をこばらせてしまいます。それでお弟子たちにこの霊を追い出してくださるようにお願いしましたが、できませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、なんという不信仰な時代であろう。いつまで私はあなた方と一緒におられようか。いつまであなた方に我慢ができようか。その子を私のところに連れて行きます。イエス様はこの場面で、なんと不信仰な時代であろうかって言われたとき、イエス様は何を嘆いてらっしゃったんですか。この時代を嘆いてらっしゃったんですか。違いますよね。この時代は不信仰であることを分かっています。弟子たちが、イエス様に従っている弟子たちがです。不信仰だったというわけです。弟子たちで最後が不信仰であるこの時代に、いつまで我慢ができようかとイエス様が嘆いてらっしゃる。その時に、そこで人々はその子を身元に連れてきた。霊がイエスを見るやいないや、その子を引きつけさせたので、子は地に倒れ、泡を吹きながら転びなかった。そこでこれによると、イエスが父親にいつ頃からこんなになったのかと尋ねられると、父親は答えた。幼い時からです。霊はたびたびこの子を火の中、水の中に投げ入れて殺そうとしました。しかし、できますれば私ども憐れんでお助けください。父親は叫びました。もう子供の頃から続いてますからね、何度同じ叫びしたことでしょう。だから初めてイエス様の場面に、おられる場面に連れてくることができたんです。この場面を逃しちゃいけない。助けてください。もしできれば、私ども憐れんでください。イエスは言われたんです。もしできればというのか。不思議な言葉だ。イエス様にとってはこの言葉は非常にありえない言葉です。だから父親に言いました。もしできれば、あなたは言うのか。信ずる者にはどんなことでもできるとイエス様は言っています。その子の父親はすぐに叫んで言った。何と言ったんですか、有名な言葉です。何と父親は言いました、前言を取り消します。もしできればと言ったのをやめさせてください。何と言ったんでしょうか。そんな良い暇はないじゃないですか。父親は何と言いました。父親、信じなさいってイエス様は別のところで父親に言ってましたけども、ここの場面でまた別の父親に言うんです。言いましたよね。この父親は答えて言います。信じます、信じます。どんな言葉で言ったんでしょう。大きな声で言ったはずですね。信じます。その次の言葉、不信仰の私を助ける。これが現実ですよ皆さん。いいですか。不信仰の私ってどういう意味かというと、信じていない私を許してくださいって言ったんです。信じますから、信じてない私を許してください。そんな嘘っぱちありません。このお父親は正直に言いました。信じていない自分を許してください、お助けください、信じますって言ったんです。その言葉を聞いて、信じます、信じますって言ったんですよ。でもその瞬間、信じてない、こうやって不信仰な私を お助けくださいって言ってるでしょ。新共同訳見ると、信仰のない私をお許しくださいってなってません。信仰のない不信仰という意味は、信じてないという意味です。それが、信じますって言ってるんです。こんな矛盾した言葉、イエス様聞いて何とおっしゃるんでしょう。 受け入れてくださってるんです。イエス様は信じていない、信じている父親の言葉をイエス様は受け入れて、イエスは群衆が偏ってくるのを見てですね、そしてみんなが来る前に、来たら邪魔されますから、不信仰によって、だからその前に言うんです。汚れた霊を叱って言われ言うことも聞くこともさせない霊よ、私がお前に命じる、この子から出て行け、二度と入ってくるな。イエス様はそうおっしゃった。霊は叫びながら声を上げ、激しく引きつけを起こさせて出て行った。その子は死人のようになったので、多くの人は死んだのだと言った。しかし、イエスが手を取って起こされると、その子は立ち上がった。家に入られたとき、弟子たちは密かにお尋ねした。この場面から離れてますよね、時間が。立ち上がったから家に入るまでかなりの距離ありますから、家に入れた時に弟子たちは密かにお尋ねした。私たちはどうして霊を追い出せなかったのですか。不信仰とイエス様は教えましたよね。なぜ私たちは不信仰なのですかという質問と同じ質問ですね。この場合なぜ私たちを追い出せなかったのですか。するとイエスは言われた。この類は祈りによらなければどうしても追い出すことができない。イエス様の答えは祈りによらなければです。祈り、祈ってるはずじゃないですか、弟子たちですから。祈りってそんなに疎いものじゃありません。何度も祈りました。どうして祈ってない、イエス様言われるんですか。イエス様は私たちにおっしゃるんです。あなたは祈ってますか。それでお聞きしたいんです。皆さん、私たちは祈ってますか。私は同じ質問を5年間し続けています。家内が亡くなって。そして、初めてのかのようにね、聖書を祈りのテーマでずっと読んでいます。神様はどうやってお答えくださるんですか。エレン・ホワイト夫婦です。信仰を揺るがせてはなりません。ただ、信じることです。皆さん、準備できてますか。私たちが何をしなくちゃいけないか、信じ続けることです。信じ続けることです。いやそうでしょう。いつかイエス様が戻ってこられる時に、家内は目を覚まして蘇ってくるんですよ。それも間違いのない答えでしょうね。正しい答えだと思います。でも私はそれじゃ困るんです。じゃあどうしろって言うんですか。私は家内がイエス様がおいでになるときによみがえるというその信仰を今持っていたいんです。その時じゃなくって今、イエス様が今でもいらしてくださる。イエス様は待っていらっしゃる。答えてくださるために、そのイエス様はそのそばにいらっしゃる。遠くじゃない。いいでしょうか。今です。こう話しているとき今です。でなければ私は満足できない。私は神様は私たちを裏切ったと言いたくない。息子が言ったので、私の心にそれが文字化しているんですけども、私たちは神様に裏切られたと思っている瞬間ないでしょうか。問題はそのことなんですよ。片時でもないでしょうか。あると思うんです、私たちには。ね、あの弟子たちが、祈っても癒されなかった。あの泡を吹く、あの推しの霊に疲れたあの少年を癒すことできなかったでしょう。繰り返しの、あの命令しても出てきませんでしたよね。その瞬間、弟子たち何と思ってました。治せないと思ってました。神様に裏切られたと思ってました。どちらでもいいです。同じことですから。そこで、祈り続けること。いいですか。うなりは聞かれないことはないんです。ただ、遅れてるだけです、答えられるのは。実を言うと、ここに最後のことを締めますけれども、実現しなかった私たちの祈り、希望、答えられなかった祈りが、実は最高の祝福に変わるときがある。この治療で私たちを悩まし、失望させた不思議な出来事も、来るべき国では明らかとなり、答えられ、 そうにもないと思った祈りや、また実現しなかった希望も、私たちに最大の祝福であったことがわかる。わかるんです。いいでしょうか。神のために真の犠牲を払うように要求されることは決してない。神は当然捧げるべきものを数多く要求されるが、それを実行することによって私たちは天に行く途上の妨害となるものを捨てているに過ぎない。良いものを手放すことを要求された時さえも、それは私たちのためにさらに益になることをなさっておられるのだと確信して良い。ああ、私このエレン・ホワイトの言葉を読むと、私は何といい励ましを得たことかと思います。繰り返し思います。こんなにはっきり励ましの言葉を述べてくれる人いないでしょう。言ったところで私受け入れません。そんな、ハムのって言うなってね。ハムの無責任なくて言うなって言うかもしれないけど、これ読んでるとね、励まされるんですよ。嬉しいことに。励まされるんです。いいでしょうか。あのアブラハムが、自分のたった一人の息子、イサクを捧げなさいとモリアの山で言われたとき、そのときすらも神様は決してイサクの尊い命を犠牲にすることを求めておいでにならなかった。それ以上に素晴らしいものを与えようとしておいでになったということを私たちは知っています。今、まさしく最後の大事な場面。この地上における福音の働きが一番絶頂を目撃しなくちゃいけないこの時代にですね、今私たちは何を求められているかというと、信じなさい。私たち信仰が試されるとき、そのとき何をすべきでしょうか。実はね、祈りが試されているんじゃないんですよ。私たちの祈りは試されているんじゃなくて、私たちの信仰が試されているんです。祈りの中心は信仰ですから、信仰が揺らいでは祈りは捧げられません。祈りが力強くあるためには信仰がはっきりする必要があります。そうで私ご紹介したい、そして締めくくりに入っていたいんですけれども、ヨハネの福音書の4章お読みしましたよね、皆さんね。46節からガリラヤのカナで起こった出来事ですが、カペラームにいた父親が自分の子供の癒しのためにカナにやってきました。で、47節にこの人がユダヤからガリラヤにイエスの来ておられることを聞いて、身元に来てカペラームに下って彼の子を治していただきたいと願ったんです。カナからカペラームまでかなりの距離がありますが、カナに来てイエス様、カペナウムに来てください。私の家に来てください。息子に病気で今死にそうになってます。助けてくださいって来たんです。イエス様には来て要求に答えてもらう必要があったんですよ。手を置いて癒してほしかったから。でもイエス様は、そこでイエスは彼に言われた。あなた方は印と奇跡と見ない限り、決して信じないだろう。そう、私たちは生まれつき信じないように定まっています。自然と信じないんですよ。私たちが信じる信仰を築くためには戦いが必要です。その戦いが祈りです。祈りによって信仰を励ましていく必要があります。ここで主よ、どうぞ子供が死なないうちに来てくださいと名をも父親が言います。ご親切、イエスは彼に言われた。お帰りなさい。私はついていかない。断られたんですよ。ついていかないよ。万事休すでしょ、父親にとっては。もう望み絶たれたんです。イエス様はおっしゃいます。あなたの息子は助かるのだ。お帰りなさい。イエス様の言葉は何ですか？彼の信仰は奇跡を見ない限り信じないという種類の信仰だったんだけども、ここでね、あなたの息子は助かるのだ。彼のスーパーアンコな信仰にさえ、それが信仰であるなら答えようとなさるイエス様の努力、 彼は自分に言われたイエスの言葉を何ですか？信じて帰っていった。その下っていく途中、しもべたちが彼に出会い、その子が助かったことを告げた。そこで彼はしもべたちにその治り始めた時刻を尋ねてみたら、昨日の午後1時に熱が引きましたと答えた。それはイエスがあなたの息子は助かるのだと言われたのと同じ時刻であったことを、この父は知って、彼自身もその家族一同も信じた。いいですね。イエス様にあなたの息子は助かるのだ言われて、翌日まで家に帰っていく途中、しもべたちに出会うまで彼は信じ続けていたんです。助かるのだと言われて信じ続けて帰っていったんです。大丈夫でしょうか皆さん、私たちの信仰、私たちの信仰がしばしばご利益しびれ、印を見ない限り信じない、信なったら神様あなたを信じてあげます、有主義の信仰であるときに神様は私たちを訓練しようとなさいます。いいでしょうか。お読みします。祈りっていうこの本の130、182ページ。この役人は信じる前に自分の祈りの成就を目に見たいと望んだ。しかし彼は彼の頼みが聞かれて祝福が与えられたというイエスの御言葉を信じなければいけなかった。それを信じなければ息子は助からない。ここに書けてたんです。信仰が戦いの鍵だったんですよ。治ることが鍵ではなく、この教訓を我々もまた学べねばならない。我々は神が我々の願いを聞かれるのを見たり感じたりするから信じるんだ。その信仰は偽物です。私たちの信仰はどんな信仰ですか？我々は神の約束に信頼するのだ。答えられた自分の願いに信頼するんではありません。信仰を持って神の御元に行くとき、願い事は全て神の御心に止められる。神の祝福を求めたらそれを受けることを信じよう。そしてそれを受けたことを感謝しよう。それから我々は最も必要な時にその祝福が実現されることを確信して自分の義務を尽くすのである。はい、祈った後三つのことが必要だと言われました。なんで、何ですか三つ。今聞かれました？寝てたら気づきませんでした。なんでして三つ祈った、求めたら、すぐやらなくちゃいけないこと。神様は答えてくださる。それを信じてるわけでしょ。信じたんです。じゃあ最初にすることは、最初は、くどいですけど、信じることです。最初、祈ったら信じる。そしたら信じた後は、感謝することですね。そして、感謝したら、3番目にすることは、義務を尽くすことです。義務。義務って何ですか？どういう意味か、最後に、ごめんなさい、さっきから3回から4回、最後にって言ってますけれども、あのですね、この、今132ページだったんですが、313ページ飛びます。よく飛んだなと思われるかもしれませんが、よく飛んだんです。よく私もよく飛んだと思いますよ。ここにこう書いてます、エレン・ホワイトはね。個人的な祈り、家庭での祈り、公の集会における祈り、礼拝での祈り、どれも皆ことごとく書くことのできない重要な祈りです。そして、私たちは祈りを生きなければなりませんと書いてます。捧げる祈りのように生活するのです。いいですか？祈りを生きてください。これが義務です。私たちは祈ったら、祈った内容を生きなくちゃいけない。生きるんですよ。つまり答えられたように生きるんです。父親はあなたの息子は助かるのだ、それを聞いて信じるように勧められましたね。そう、印に信じないんです。息子が救われたから、治ったから、信じるっていう条件はここでは通じないんです。息子を見る前に信じて帰っていくんですから。そして一日経った時にしもべたちに会って、いやーされたことを報告を受けるんです。信じ続ける必要があります。信じるんです。感謝するんです。そしてそのように行動するんです。生活するんです。生きるんです。私たちはこの教会にたくさんの大勢の人々、神に愛されている大事な素晴らしい 人々がいっぱい集まって、そして救われ、救いの喜びを、感謝をあげることを期待しています。マナナタ19ですよね、今年はね。はい。じゃあそれを信じて、そのように行動してください。これが私たちの祈りです。私たちの祈りはそれ以外のものではない。信じます、感謝します、そしてそれに行きます。いいでしょうか。はい。詩編27編13節をお読みして本当に閉じさせていただきます。詩編です。詩編27編、いいでしょうか。13節、ダビデの歌、詩編27編、27編の13節、読みます。読みます。ダビデはこう祈りました。私は信じます、生ける者の地で私は主の恵みを見ること。あれ、カナイはこの聖句を読んでいました。亡くなる前、私は信じます、生ける者の地で私は主の恵みを見ること。私の祈りはこれ以外のものではあります。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。